勇気と情熱が蘇り、革新が起こる CDC エグゼクティブプログラム第2部、幸せな職場を作る第2章、人の真の存在を育む。職場は人々がその人生のかなりの時間と労力を注ぐところです。職場は人生の主人公が集まっている場です。そんな人々がやりがいや生きがいを感じ、本領を発揮するために最初に注目したいのが個人の自分軸です。第15回のレクチャーでは、自分軸を生かすというテーマでお届けします。幸せな職場を作り育てていくには、3つの基本前提を踏まえる必要があります。第1の前提、それは会社・職場が存続するためには利益が必要であるということです。存続しないことには価値創造も社会への貢献も実現しません。経営のトップ、ビジネスリーダーの皆様へ説明の余地はありませんね。そして第2の前提では、社員・職員は何のために会社に入り、何のために仕事をするのでしょうか。人が仕事を選び会社に入るのは、自分が幸せになるためです。自分自身がよりよく生きるために企業や組織に所属するのだという事実を深く認識する必要があります。しかし、日々の仕事に追われているうちに、私たちはいつの間にかそのことを忘れてしまい、ある日気がつくと、会社のために何でも我慢している自分。振り返れば、会社のために家族との時間や自分自身を犠牲にしてきたことに愕然とする方もいらっしゃることでしょう。人は幸せになるために会社に入る。この原則を忘れたり無視してしまうと、大きな損失を招くことになりかねません。第3の前提は、このような社員と会社両方の前提を満たすと相乗効果が生まれるという法則です。会社や組織の成果は大前提、そして組織における一人一人も充実している状態です。個人の欲求と会社の利益は対立するものではありません。会社と社員、あるいは上司と部下の両者が敵対する関係ほどもったいないことはありません。両者は補い合って初めて長期的で安定した大きな業績を残すことが可能です。社員の幸せが目的、会社の利益はその手段という発想の転換が起こりますと、組織の客観的なシステムに関わらず、組織に属する個人の主観的な意識が変わり、仕事へのコミットの度合いが変わります。個人の意識が変わるだけで、個人と会社の両方が満たされるということが起こります。一般的に会社が提供でき、個人も関心が高いのがお金、休み、ポストですね。社員を充実させるために、どんどんお金、休み、ポストを上げていったら会社は立ち行きません。そうかといって会社がお金、休み、ポスト関係なく社員にどんどん働いてもらうわけにもいきません。会社にとっては都合が良いですが、社員は疲れ果ててやる気を失ってしまうでしょう。会社を動かしている社員のやる気がなくなれば、成果も出せなくなり、社員が充実しないばかりか、結果的に会社もうまくいかなくなります。ではどうしたらよいでしょうか。コーチングでは、お金、休み、ポストが欲しいという個人にとっての欲求の奥に、どんな自分軸が隠れているのかを探り当てていきます。本当にお金、休み、ポストが欲しいのですか。本当はそのお金で何がしたいのでしょう。そのお金で車が欲しいです。なるほど、車の何がいいのですか。車を持つことで何が得られるからですか。すると、自由に自分の行きたいところへ行ける、自分の思い通りにできる、それがいいんです といった価値観、自分らしさが出てきます。休みが欲しいのは、そうですね、旅行に行きたいんです。どうして旅行に行きたいかというと、家族といい時間を過ごしたいからなんです。昇進して良いポストに就きたい。なぜだろう。昇進するって認められることですよね。娘に会社でも活躍するパパってかっこいい、そんな風に思ってもらえたら嬉しい。このように個人の潜在的な欲求はご本人の気づいていないところに潜んでいます。お金、休み、ポストの奥に、自由でいたい、家族とのいい時間が持ちたい、かっこいいパパでいたいといった真の欲求が潜んでいるのですね。自分にとって何が大事という自分らしさ、価値観と、どうなりたいというありたい姿、ビジョンを合わせて、ここでは自分軸と表現しています。人生や仕事において、私たちは多くの場合、自分らしさ、why やありたい姿、what を意識しないまま過ごし、自分軸がはっきりしないまま、知識や情報、手段や方法、スキルやテクニックなどの how を身につけようとしがちです。旅行に行くのに、どこに行きたい、どう過ごすために行くではなく、何ができる、何が必要とばかり言っているようなものかもしれませんね。こういった how、目標、資源、手段は、旅行に行く目的が明確な時に、それなら飛行機で、車で、船で、自転車で行くのがベストといった乗り物に匹敵すると言えるでしょう。ところで、この自分軸というのは、頭で考えていることではなく、体や感情から湧き起こるものと言った方が良いでしょう。ある電機メーカーの部長さんは、コーチングを通して、ものを作る喜びというご自分の価値観を再発見されました。小学5年の夏休みに、ハンダゴテでトランジスタラジオを作っていた。お母さんに、晩ご飯だよと怒鳴られても気にせず、左手の人差し指に火傷を負っても構わず、気がついたら朝だった。ラジオができた。目の前のむき出しのスピーカーから浜村淳の声が聞こえ始める。いつもの朝の放送だった。嬉しくて涙が出そうになる。今頃鳥の声が聞こえる。お母さんが朝食の用意をしている気配がする。感激したまま、裸のラジオをじっと見つめる。そして握りしめる。ハンダの焼けた匂いがまだ残っている。そんなものづくりへの思いを持って入社した彼は、そんな出来事があったことすら忘れていた。頭や思考ではなく、体や感情に染みついているかのような記憶。一般抽象的な概念ではなく、自分の個別体験から引き出されるもの。人を本当に突き動かし、その人の将来、天命、使命へとつなげてくれるのは、そういう体験ではないでしょうか。さて、このとてもパワフルな自分軸ですが、会社にとって重要な価値観やビジョンと、あるいは会社の発展にどのように関係しているのでしょうか。この点がコーポレートダイナミクスコーチングが目指しているダイナミクスを起こす鍵といえます。会社はその存在意義を果たすため、理念を持ち、ビジョンを掲げ、人、物、金を最効率で回すよう日々奮闘しています。その時にです。会社の軸を先行されているでしょうか。それとも、社員の個人の自分軸を先行させ、尊重していらっしゃるでしょうか。会社の軸先行とは、まず会社ありきです。会社にとって これが大事で、会社はこれを目指している。こういう大切なことは、幹部や社員へはっきりと示していただくのは重要で、タイムリーに共有していただくことを社員も望んでいます。そしてその次に、そのために君、社員にこうなってほしいときます。すると、言われた側の相手からは反射的にこんな心の声が返ってきます。そっか、そう言われるなら、自分はこうならなきゃ、これやらなきゃ。そして最後にこう続きます。だから社員のあなたはこうすべきだ。社員の方は、ああ、しんどい、辛い、きつい、苦しいな、厳しい、とだんだんと体調までおかしくなってきます。会社からのプレッシャーを感じ、本来の自分は小さく固くなってしまうため、会社のありたい姿や価値観との共有ゾーンは本当に小さくなってしまうでしょう。そしてもう一方の個人の自分軸を先行する場合には、次のようなプロセスが進みます。自分にとって何が大事で自分はどうなりたい？と、まず自分自身の価値観やありたい姿を自分に問います。あるいは上司との面談などでそのように問われることで自分軸を探索します。次に、ところで会社は会社にとって何が大事で何を目指している？と、今度は自分が所属している会社や組織の軸に目を向けます。あるいは上司から直接話を聞きます。最後のステップが、両者を満たすためには自分に何ができるだろう、どんなアクションを起こそうかと進みます。すると何が起こるでしょうか。ご本人は普段意識に上がってきていないような事柄や、ご自分にとって大事なこと、自分らしさにも気づきが起こります。体や感情などすべてを動員して湧き上がってくる情熱や、自分の本当のありたい姿が見えてきて、かつ腹に落ちた具体的なアクションも出てきます。この時、とてもリソースフルな状態になっていますから、会社の軸との共有ゾーンも広がっています。会社の軸の内側に、こじんまりと固く詰め込まれた個人の集まりではなく、個人の自分軸や個性がのびのびと輝く幸せな会社。職場全体が明るく輝きを増し続け、発展していく会社。そんな会社づくりの、職場づくりのお手伝いができれば、本当に嬉しく思います。次回は自分軸を引き出し、あなたと部下と会社の共有ゾーンを広げていくためのビジネスコーチングについてご一緒に学びたいと思います。